発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵デザイナーの平久さんは今日は出張でお休みです。発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
今日弟いないね。
そう、どっか行ってます。やっぱ発酵文化人類学を出してから、いろんなところに呼ばれるみたいで、売れっ子です、
俺も早く読まなきゃな、
で、1年前にラジオにも出てもらった、萌木の村が火事になってしまって、ロックが、で、多分今年のもう立て直して、
そうだね、シーズン前ぐらいにオープンしましたよね。
営業再開をしたのでね、で、その時に、ちょっと状況とかを話しに、タッチダウンビールの、
カザトさん。
はい、カザトさんが来てくれて、なんと今日のゲストはその、カザトさんの。
さんの同級生。
そう、同級生、脳大つながりで。
何作ってる人かワクワクしますね。
ワクワクします。で、ロックも再開したので、ビールも飲めるので。
そうだね、ビールとカレー食べに行きたいと思います。
行きたいです。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日のテーマは醤油の話。今日のゲストは福岡県糸島市三鶴醤油の城義則さんです。城くん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今日は福岡から来てくれました。
はるばるありがとうね、
はい、軽くじゃあ自己紹介をしていただいてもいいですか。
お願いします。
はい、福岡の糸島市っていうところで醤油屋を、
はい、
今実家に帰って7年目ですかね。
うーん、
はい、あ、違う、8年でした。
まあ大体7、8年
そんなもんです。
はい、実家戻る前はなんかどっか醤油屋さんで修行とかしてたんですか。
そうですね、大学出た後は広島のお醤油屋さんで、ちょっとちょろっと働いてましたね。
そうそうそう。で、ジョーさんは僕の大学の後輩になるんですけど。
私の先輩です。
そうそう、だから間かな、
だ
けどちょうど発酵、弟いないから。でもこれ、発酵兄弟パターンだよね、
構成的には。
構成的にはね、です。
はい、
そうで、ジョー君のところが醤油を40年ぶりに、麹から作って醸造して商品を作るってことをチャレンジして、それが始まって4年目5年目ぐらい。あ、もう帰ってきてすぐ作り始めたのか。
それは7年前ですね、だから仕
込み始めたのに。そうかそうか、だから帰ってもすぐ着手したってことか。
そう、その今の40年ぶりに醤油を復活したっていうのが、ずっとお醤油屋さんだったわけじゃないですか、実家は。
そうです、そうです。
でも作ってない時期が40年あったってことですよね。
あ、そうです
ね。なのでちょっとその話を聞いてもいいですか。
はい、まあ醤油屋としてはうちもまあ昭和の初めぐらいからやってたんですけど、まあ昔は醤油っていうのはまあ皆さん各工場で、まあ大豆とか小麦仕入れて仕込んで絞って、それを自分とこの商品として販売するっていうのがまあ普通だったんですけど、まあそれやっぱ時代の流れで、まあ昭和40年代ぐらいから各まあ県とか地域でまあ共同の工場とかをまあ作っていって、まあその品質の高いものをよりこう安定的に普及するっていう意味で、まあみんなでやっていくっていうことで、そこからまあできた醤油を仕入れて各メーカーさんが、でそこでまあ独自のちょっと味に調合したりして販売するっていうようなスタイルで、でうちも41年か2年かそれぐらいから稼働して、うちもその時にもう要は自分のところで最初から醸造するのはやめて、そこから醤油を、まあ、仕入れて、調合して販売するっていうスタイルにずっとまあなってたっていうことですね。まあ今も メインでやってる醤油っていうのはそういう形で、うんうん、福岡の組み上げから醤油をあの仕入れて
仕入れて、はい、瓶詰めして売ってるわけね、
はい、
うんうん、すごいですね。それを調合を自分の買ってきたやつでも調合を自分の蔵でやって火入れして瓶詰めすれば自分のが作りましたって売れるってこと。
そうですね、結局まあ食品って、ねうんうん、最後に詰めたところ
が、うん、詰めたところが製造元みたいになっちゃう
から
ね、う
ん、だから、うんうん、そうそう、
それを知って自分は麹から作ろうっていうふうに思ったんですか。
そうですね、うん、なんか僕もちっちゃい頃から家の仕事とかやっぱ手伝ってはいたんですけど、うん、まあなんか瓶の打線したりとか、うん、ラベル貼ったりとか、うん、配達ついていったりとか、
うんうんうんうん、
いやまあ不思議とその醤油がどうやって作られるとかあんま考えたことはなくて、
うん、だからきっとお父さんが汗水垂らして作った醤油を瓶詰めしてんだろうなっていう
まあなんとなくそこまで深いところまで結局考えていたらなけど、大元を仕入れてやってるっていうのを知って、
うんうんうんうん、
でなんか僕は高校農業高校で、
うんうんうん、
みんななんか就職する人がほとんどなんですよね、
うんうんうんうん、
でなんかだから結構もうすぐ職業体験とか夏休みとかなんか行かなきゃいけなくて、でみんななんかその糸島の中で自分で見つけてくるっていう感じなんですけど、まあ僕はこう将来まあ醤油屋やるっていうなんとなくあったんで、でそれで意味あるとこに行きたいって
高校2年生でもう意識しちゃ
ったね。だからその福岡の組合にその行ったんですよ、自分とか買ってるっていう。
へー、あ、すごい、ボスに会いに行ったんですね。
ビッグファクトリーに
行ったわけですね。そうで、あのそこにまあちょっと行って、
うんうん、
で、あ、初めて、あ、醤油ってこんな風に作られる、まあもう規模は、ね、もうめちゃくちゃでかいところですけど、う
ん
う
ん、だけど細かくね、麹作るんだとか小麦いるんだとかね、
すごいなと思って、
うんうん、
でなんかもちろんその組合から買うものっていうのは、まあまあ、品質もいいし、
うんうんうん、
まあね、そうやって安価に安定的に供給して僕らはまあ助かってるんですけど、
うんうん、
ただなんとなくやっぱ醤油屋としてやってるのに、
うんうんうん、
なんか
そうね、後半戦だけしか関わってないっていう、そうそう、
まあ、要は食品加工みたいな感じになる、うんうんうん、やっぱ味噌もそうですけど醤油もやっぱなんかこう、うんうん、発酵させるとかっていうところがやっぱ、
うんうんうんうん、
ポイントじゃないですか、
うん、なんか作ったっていう、
ね、何かをこう混ぜて出来上がりじゃないなって、うん、でやっぱそこをなんか自分はやりたいなっていうふうに思って、
うん、
高校生でそれ思うってすごい志高いですね、うん、
そうですね、まあ、よっぽど暇だった、
高校生でだってね、醤油の作り方知ってると早いよね、
うん、
まあまあそういうのがあった
ら、ね、だからもう東京農大に行くときは俺が醤油を復活させるぞみたいな、
そう、もうそれだけ、うんうんうん、でまあ結局そういうのをじゃあやるにはっていうか、うんうん、まあ、僕もその高校自体が全然進学校じゃなくて、
うん、
だからもう入った時は大学とか思ってなかったですけど、うんうん、まあ、そういうふうに思うようになって、
うんうん、
まあ、けど将来本当にやりたいと思っても、まあ、家で醤油作ったことある人一人もいないんですよ、
うんうんうん、
まあもうその時祖父とかもいないんで、
うんうんうん、
まあ、父親とおじさんいますけど、
うんうん、
要はまあ仕事として醤油を作ったことないんで、
うんうん、40年やってないって言ったら、まあ仮にやったことあってもなんか、
だから子供の時は親がやってるのを見たりはしてますけど、
うんうんうん、そういうことだよね。
でってことはじゃ自分でまず醤油作りっていうのも、うんうん、まあ知識もそうだけどなんかできるようにならないといけないし、
うんうん、
まあ、将来的に言えばその先にはもう本当やるってなったらいろいろ設備とかもとかっていうのがあるんですけど、ただまずやっぱそこに進学したらなんかちょっと近づけるかなみたいなのがあって、
うんうん、そうそう、僕は大学の時、まあ、ジョー君とそんなに話してないけど、うんうん、ジョー君の初めて見た印象はなんかすげえやる気がある子だなと思って、うん、そのだから家が醤油作ってないとかよく知らなかったけど、
うんうんうん、
積極的に1年なのに研究室来たりとか、うん、なんか収穫祭のそのなんだ学園祭の時もなんか、ま、表に出てたから、
うんうん、
やる気があるなと思って、俺と一緒だなと思ってね、
うん、ゴミ醤油はねゴミ醤油って名前だけどもう醤油作り諦めてますからね。
そうだね、その原料仕入れて瓶詰めして売るっていうのもやってなくて、
そう、
ね、何にもやってないね。
そこをもうずっと醤油は売り続けてたけどちゃんと作りから復活させたっていうの
が、ね、うんうん、そうそう、 すごいよね、
うんうん、でその復活7年前に復活させたじゃないですか、はい、なんかこれからどんなことしたいとか野望見てさらなる野望とかあるんですか、
う いやあんまもう野望はない
まあそうです、だからもうなんかなさそうなオーラになってきたよね最近ね
野望感どういう前はあったんですか。
だから前はもっとなんかやっちゃろうみたいな感じだけど、うん、なんか多分次の段階に来たんだろうね。
段階けどもう僕はなんか多分その結構やっぱそうやってあの帰ってすぐやれたはやれたんですけど、うんうん、やっぱりその高校生ぐらいから、
うんうん、
やっぱこうやりたいっていうのがずっとあったじゃないですか、
うんうんうん、
だからそれがやり始めれて、
うんうん、
製品もできて、
うん、
もうなんか結構満足しちゃってるとこもあるんですよ、
うんうんうん、
それはなんていうんですかね、まあ、次の目標がないというか、
うんうんうん、
あの自分の中ではやっぱりその今まだ仕入れてる方がメインで、
うんうんうん、
自分が最初からやってる方はまだ割合的には少ないんですけど、
うんうんうん、
まあ、だんだんやっぱ比率をそっちの方をメインにしていきたいっていうのはあるし、
うんうん、
まあ、今その時一緒に始めた、
うん、
その工事屋さん的な仕事っていうか、うん、工事を販売したりとか、うんうんうん、甘酒作ったりとか、
うんうんうん、
だからまあそういうなんあの本当に自分のところでこう作ったもので、
まあ製品であ
となんかちょっとまあ自然なものって言ったらあれですけど、うんうん、そういうものだけにこう転換していきたいなっていうのはあります、
うんうん、
ただまあ規模的なこととか売り上げとかはもう全然今よりもっと小さくしていきたいなっていうのがあってっていう感じですね。
じゃ時間も時間なので最後にいつもはジョー君から一言もらうとこなんですけど、先輩からなんか今の話を聞いて感想を、
うん、僕も1年に1回会えるかどうかなんだけど、やっぱなんかあの一緒にいて楽しいなと思うんで、まあ一緒に成長っていうか一緒に歩んでいけたらいいなと思ってます、うん、
はい、
うん、
なんかちょっとなんか
抽象的だった
ら、ね、うん、でもなんかいいね、なんか手紙みたいな感じ。
確かにめっちゃ楽しいからね今日もね、
うん、
はい、
今日はねいろんな醤油業界の裏話的なのも聞けたので、
うんうんうん、
はい、どうも福岡からどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。と、みつる醤油さん そのジョー君が作ったシリーズがきなりっていうものなんですけど、
うんうんうん、
その醤油が山梨でも実は買えて、
うんうん、どこで買えるんですか。
あの甲府駅の中にある雑貨屋さんのリカブっていうめちゃめちゃおしゃれな、
うんうんうん、
おしゃれな、
嫁さんも洋服買いに行ってますね。
おしゃれなね、醤油作ってるんですよね、ジョー君はね。
まあおしゃれですからね、
うん、
オーラが
めっちゃ笑ってる、
はい、なので、あの気になった方はぜひ、
うん、
山梨だとリカブで買えますので、
はい、ゴミ醤油は言わないですか。
うちでもゴミ醤油でも、はい、販売しています発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。